ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストをお招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報をたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。私は京都 NPO センターの近藤忠宏です。今日は5月5日子どもの日、令和元年最初の放送でになりました。皆さん今日はこれから、いろいろお出かけになるご予定もあると思いますけれども、30分間どうぞお楽しみに、この番組を楽しみに聞いてください。よろしくお願いいたします。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしております。本日のゲストは NPO 法人京都の文化を映像で記録する会理事長の浜口俊郎さんです。浜口さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
浜口さんの団体名ですけども、京都の文化を映像で記録する会ということで、はい、京都の文化ってさまざまな文化ありますけれども、はい、特にこの古からいろんな文化が、まあ、息づいている京都ですけれども、まあ、とは言っても昔の写真とか見ると、あ、懐かしいなと思って、随分今とこう変わってきたように思うんですけれども、こういう日常風景の変化ですね、こういったものをこう映像で、こう記録をしていこうというようなことに取り組んでいらっしゃるということでしょうか。
そうですね、ちょっと大げさな名前ですけど、京都っていうのは一つの象徴の言葉でして、実は日本全国世界の文化でもいいんですね。だから消えゆく文化を残そうという意図でつけた、はい、タイトルなんですね。
なるほど、
はい。
別にじゃあ京都に限らず他のものについても、そういうやはり記録しておくべきものがあれば映像で残していこうということなんでしょうかね。
時間と予算が許せばですね、すっ飛んでって記録しようと思ってます。特にメディアの NHK なんかの大きなメディアが取り上げない小さな地域にあるお祭りとかね、
はあはあ、
そういうのは今残しとかないと、もう消えてしまうんですよね。特につい先だっても子供が中心のお祭りで、もう子供がいなくなったから、もう来年続けられないかもしれないんで、ぜひ記録しておいてほしいっていうので撮ったりね、そういうものを残しておきたいなと思ってるんですね。
なるほど、はい。まあ、身近であるようで気がつくと何かなくなっているとか、そうなんですよね、そういうようなものって結構ありますよね。
そうなんです、後で気がつくんですよね、なくなって、だからそれはああいうものって一つの大事な文化なんで、うん、やっぱり大きなお祭りだけが文化じゃないんで、
なるほど、
特に地域に根ざしたお祭りこそ貴重だと思いますんで、そういうものは特に力を入れて取っております。
あ、そうですか、はい。なるほど、祭りなんかも確かにそうですし、あと街並みなんかもですね、まあ、普段こう全くこう気がつかないというか、はい、突然なくなると、あれ、ここ何があったのかななんて思ったりするようなものもありますよね。
そうなんですね、今特に私も年寄りなんですけど、年配に非常に好評なのは、
ええ、
街並みにカメラを据えてですね、そのまま回しっぱなしした映像、人がちょろちょろ出入りするような、はい、そういう映像が大変なお年寄りには好まれてる
から。そうなんですか、
はい。それはやっぱり消えていくっていう一つのこう寂しさもあるんでしょうね、で、あそこは私が若い頃暮らした町だったとかね、それが全く日本の家屋っていうのは全国共通の町並みっていうのありますので、そういうのはやっぱり大事なんでしょうね。
なるほど、
はい。それでやっぱりね、口はばったいんです、僕文化っていうのは子供だと思ってるんですね、
はい、
子供に伝えられるもの、
あ、なるほど、
うん、そういうのがやっぱり文化だと思いますので、だからそういうものを特にピックアップしてですね、
はい、
取り上げてやってたりするんですね、
はい。
まあ、お祭りもそうですけど、例えば子どもの遊びであるとか、それから子どもたちが大事にしてる遊び場所ってのはやっぱあるんですよね、
うん、
山のやったり池のほとりであったり、 最近はもうゲームに凝ってる子供が多いんですけど、やっぱりそういうあの消えていく遊び場っていうのはやっぱり取っとかないといけないなと思ってます。
はい、
それ大事なんですよね。それともう一つはですね、ええ、ちょうど NPO 立ち上げて16年になるんですけど、2000年の初めの頃に学校で教室が非常に荒れてるっていうことを聞いたんですね。
そういう時代ありましたね。
ありましたよね、だからこれは僕の画伝飲水になるかもしれないんですが、近藤さんなんかもご存知だと思うんです、いや体験されたと思うんですが、月に1回か2回くらい行動でですね、全校の生徒が集まって一つの映画を見るっていう、
ありましたね昔ね、
ありましたでしょ、はい、ああいうね暗がりの中で、友達を肩を寄せ合って一つのものを見るっていうね環境がなくなったんですよ。
お
つまりね学校から映写機が消えたんですね、全部のビデオになったんで、
はい、
つまり校長室で一つの作品を校長先生がポッとプレイすればどの教室でもそのものが見られる、ただね明るいんですね、暗がりでそのお互いがこう息を潜めて見るっていう環境じゃなくなったんですね。これはやっぱり僕一つの大きな生徒同士のそういういたわりが消えた一つの大きな要因じゃないかと思うんですね。だからそういう環境をできたら作ってやりたいっていうことで、例えば映写会とかね、そういうこともできるだけやるようにしてます。
あそうですか、はい、ではそういう学校もあっての上映会というようなものも結構積極的に取り組んでらっしゃるんですか。
そうですね、学校っていうかもう学校でそういうのはこちらから提案してもなかなか乗ってくれませんので町内でね、映画会をやったりとか、はいはい、そういうことですよね。
なるほど、
はい、やっぱり子どもは喜んで見てくれるんですよ。
あそうですか、
はい、僕の仲間では琵琶湖のそばでですね、夏に大きなスクリーン持ってって、はい、映画を流すんですよ。そしてやっぱりものすごくそれが好評なんです
ね。その屋外でですか。
屋外です、屋外ですね、夏ですけどね、
や
っぱりそれはもうずっともう10年以上続いてるんじゃないかな、その映写会、はい、やっぱり子供ってねやっぱりみんなで見るっていうそのなんかね楽しさがあるん
ですよ。いやそれはそうですよ ね、
今だから学校でね、そういうチャンスがもうなくなってしまったんで、まあ、ビデオでもいいから、暗がりにして教室を暗くして、みんなでこう肩寄せ合って見るっていうような雰囲気をね、作ってあげなきゃいけないんじゃないかなと思うんですけど、
ね、なるほど。いや昔はそうですね、幻灯機で見るときもそうでしたし ね、いろんなスライドをね、
そうですね、
映画もそうです、そうなんですね、暗いところで行動で見たりとか、町内ではないですけども近くの大きな病院の広場でその慰問の映画会とか ね、そういったのも行って楽しみにして、見たりしましたですけれども、
映画ってやっぱりね今はもちろん映画館がみんな入ってご覧になってるんですけど、あれね一人で映画館入って面白くないと思うんですよ。たくさんの人と同じ作品を眺めてるから面白いんですよね。なんかそういう環境はやっぱり特に子どもたちはそういう環境を大変飢えてるのかもしれませんよね。ぜひそういう環境をできるだけ作って、チャンスをみんなに子どもたちにそういうチャンスを与えたいなと思ってますよね。
まあ、そういうその、まあ、子どもさん向けの、ね、活動にも非常にこう力を入れてらっしゃるということでしたけど、
はい、
もう一方でその、ご高齢の方ですね、
はい、
の方に向けてもそういう昔懐かしい映像の上映会っていうのもやってらっしゃると伺いましたけど、ね、それはどういうことをやってらっしゃるんですかね。
今僕たちの京都の文化映像で記録する会ではあるんですけど、
はい、
昔の僕たちの先人ですね、おじいちゃんあるいはひじいちゃんたちが撮った映像がいっぱいあるんですよ、
はいはい、
それをやっぱりね今掘り起こしとかないとダメになってしまうんでそれ今集めてるんですね、もうだから15、6年もっと前から集めてるんですけど、はい、それをですねいろんな介護施設なんかへお持ちして、はい、その古い昭和の初期の映像をご覧いただいてるんですよ。一つの、まあ、セラピーとしてですね、まあ、その大げさにセラピーというようなことは歌ってませんけど古い映像をご覧いただくとねやっぱりお年寄りは目が輝くんですね。だからそういうものを大事にしたいと思ってます。
なるほど。
まあ、たまたま僕たちは昭和初期になって、まあ、明治の今映画が日本に来て120年ですけど、うん、特にアマチュアがカメラを持って撮るようになったのはもう昭和になってからなんですよね。
あーはーはー。
だからその頃に撮られた映像って非常に貴重なんですよ、
うん、
もしね あの豊臣秀吉が映ってるような映像があったら大変楽しいと思います
それはそうです、ね、
それがなくそういうことはもちろん叶いませんけどね、ただ昭和の初期の映像が残ってるっていうのはこれ あと100年とか200年経つと非常に貴重な映像になると思います。
それはその風物でなかなかそれが実際にね、
そうです、
動いてるところが見えるというのはすごいですよ ね、
そうですよね、風俗がそのまま映ってますんでね。あ、だからあのカメラを回してて前あの酒屋のおばちゃんがエプロンかけてウロウロしてても絶対そこどいてとは言いませんからね。
むしろその方がいいんですね。いいんですよ、
だからそういう映像がね結構あの集まってるんですよ。
あ、そうですか。
だからそういうのをいろんな方にご覧いただきたいなと思ってます。
でもそういったものもなかなか家庭ではもう上映する機材もないから、
そうなんです、
結局お蔵入りしてたものですよね。
そうですね、捨てる宿命にあったものがたまたまあのこっちが積極的に探すと出てくるんですよね。はい、だからそういうのできたら将来的にはどっかのちゃんとしたとこ、ね、あのお預けして、はい、で一般に公開してほしいんですよね。今僕ら集めてる段階ですし、ほんで今ちょっと整理をしてるんですけど、ぜひそういうのはあの活用してほしいなと思いますね。
なるほど。であればそのあれですか、ご依頼をさせていただければあの地元自分ところで上映会やってほしいとか、あ、もうそういったことで、はい、でも行っていただけるんですか。
あのご家庭でもいいですし、はい、そういうあのクラブでもいいですし、あのお声かけていただいたら喜んであの、はい、お持ちします。
あ、そうですか、はい、
あのその素材だけお渡しするんじゃなしに、逆に僕はその古い映像をご覧になった方が、うん、この町はあの京都のあそこやでっていうことも教えてほしいんですよね。
なるほど。
僕はあの京都出身ではないんであの京都のことよくわからないんで、その映ってる場所の一つの確認をしたいこともありまして、うん、そういうことであのお伺いして上映すると同時にあのご年配の方にそういうお話も伺いたい、うん、ちょっと欲張った話なんですけどそういう活動を知ってます。
あ、はい、なるほど。そうですか。ではあれは結構あちこちでそういう活動されてると思うんですけども、はい、今その上映会以外に、はい、の活動やってらっしゃることっていうのはどういうことやってらっしゃるんでしたっけね。
あのね、まあ、それは一つ の、 あのドキュメンタリーですよね、
はいはい、
もう一つ遠に昔封切られた映画、はい、要するにまだあの無声映画ってご存知でしょうか、
はいはい、
つまりあの同時シンクロで音を録音される技術がなかったもんですから、はいはい、あの後で弁士がその映像を説明するあるいはセリフを、うん、あの語るっていうような無声映画っていうのは戦前があったんです
ね。ございましたね、はい、
大体あれが昭和6年に初めて陶器映画ができましたんで、それから10年頃まではずっと無声映画だったんですね、
うん、
そういうのはたまたまあの私どもの手に入ってる映画がありましたんで、それはあのいろんなところでね上映してあの楽しんで死んでいただいてます。
うーん、なるほど、そうですか、
うん、っていうのは僕ね今 の、 あの映画っていうのはね確かにあの素晴らしい技術があって素晴らしい音が入って素晴らしい映像ができて、でもねやっぱり本物じゃないんですよね。つまり人間の特に日本人の暮らしがそのまま映し込まれてる映像って非常に少ないんですよね。だから昭和初期の映像にはそういう非常にあの素朴な、人の心が通うような映画がたくさんあります、
はい、
そういうのをやっぱり語りを通じて皆さんに知っていただきたい、はい、で鑑賞していただきたい、はい、で昔を忍んでいただきたいって、そういう思いから無声映画には非常に積極的に取り組んで活動してます。
あ、そうですか、はい、分かりました。じゃあもう少しその辺の無声映画のところの取り組みについて、後半でですね、
はい、
また少し聞かせていただきたいと思います、はい、ここで少し音楽を挟んで、はい、見たいと思いますが、今日ご推薦いただいているのはドヴォルザークの森の静けさですね、
はい、よろしくお願いします、はい、
じゃあそちらの方、皆さんに楽しんでいただきましょう、
はい、
本日のゲストは NPO 法人京都の文化を映像で記録する会理事長の浜口敏郎さんです、はい、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。どうも
よろしくお願いします。
先ほどお話伺っておりましたですけれども、
はい、
無声映画の上映会やってらっしゃるということで、はいはい、もう少し具体的にどういうような映画どんな形でやってらっしゃるのかちょっとご紹介ください。
そうですね、4,5 年前にですね、
はい、
映画が誕生してから今までのベストワンっていうのを映画関係者世界中の映画関係者が1000人、1300人くらいで投票したんですね。 でその中でベストワンを取ったのが、あのご存知の小津安二郎の東京物語だったんです。はあはあはあ、それ大変地味な作品なんですが、あのこれちょっとあの失礼があってはいけないんですが、黒澤明なんかのああいうドラマチックな作品ではなしに、あのああいう淡々とした非常に日本の家庭を描いた小津安二郎の作品がベストワン
で、はい、
世界です。今まであの作られた映画でベストワンを選んだら小津安二郎が選ばれたんですね。で従って僕は昔からあの小津安二郎大好きだったんで、あの今あの無声画で先ほどお話があった無声画ではですね、小津安二郎が30歳時代の例えば生まれては見たけれど、あるいは出来心、浮草物語とか、そういうね無声画を中心にずっと上映をしてます。これあの私どものベンシー優香さんって言うんですけど、大変うまいんで、ぜひその語りも含めてあの当時の映画の素晴らしさをご覧いただければなと思って、あの頑張ってやってます。
これはその今あのベンシーとおっしゃいましたけども、はい、そもそもこの映画があの公開された時っていうのは、そういうあの活動ベース、いわゆる活弁ですよ ね、
そうですね、
活弁をつけて、
ね、
あの上映されたものなんですか。
そうですね、あのだからあの活動弁士っていうのは、要するに無声なんで、ストーリーを最初説明する役だったんですよ。
あ、はい、
だからあの要するに深刻にセリフをこう今風に喋ったりとかっていうのはなしに、ストーリーの説明が主だったんですけど、あの私どもの弁士さんはあの非常にドラマチックにですね、あの表現するんですね。だからすごく楽しんでもらってます。
あ、そうですか、はい、
ぜひあのご覧いただきたいと思いますね。
まずそういう弁士をつけて映画を見るなんて機会が、まあ、一般の商業館ではまず
ないですからね。まずないですよね。
できないですからね。まあ、
日本でも佐藤みどりさんとか一流の無声映画弁士として世界で活躍していることはいらっしゃるんですけど、はあはあ、まあ、それとはちょっとまた一味違うあの優香さんの語りだと僕は思ってるんで、ぜひ楽しんでいただきたいですね。
ああ、そうですか、はい、それはどうすればそのあの上映会には参加できるんですか。
あのいつでもお声掛けいただいたら、あの機材と弁士同行して、
はい、
あのいつでも
発生されます。出前上映会なんですね。
出前上映会ですね。
いわゆるその定期上映をされてるとかそういうことではないですね。
そうなんですね。あの会場の確保も大変ですし、
はい、
まあ、今あの障害学習とかそういうとこからいろいろお声掛けいただいて、あの京都でしたら阿蘇になんてありますけど、山科の阿蘇にではこの前やりましたね。
はあ、そうですか、
だからそういう機会があればご覧いただけると思うんです。普通のご家庭でもやってますし、あるいは、ね、介護施設でもやってます。
ああ、そうですか。
あの公民館とかね。
何人ぐらい揃えば。
いや、もう 4,5 人でも大丈夫ですよ。
あ、そうですか、
ね、やっぱりあの先ほどお話ししましたね、暗いところでね、一つのドラマを見るってのはすごく雰囲気がいいんですよ。それと同時にやっぱり質のいい映画をご覧いただけたらなと思ってます、
ね、その小津安二郎の今の映画って東京物語しても今から何年ぐらい前の映画なんですか。
あるいはね、昭和、ごめんなさいね、はっきり今思い出せないけど25、6年の作品だと思うんですけど。
あ、そうですか。じゃあもう60年、70年ぐらい前なんですね。
今僕も昨日も見てきたんですけど、
はい、
何回も見るんですね。やっぱり見るたびにああと思うことがいっぱいあります。
あ、そうですか、
はい、
その見るたびにああと思われるっていうことですけれども、あの浜口さんご自身はその映画にはかなり長く携わってらっしゃるんですか。
あ、僕はね、出身は土佐の田舎なんですけど、
はい、
昔あの循環映画ってありまして、年に一度か二度しか来なかったんです。それでね、時代劇見たんですよ。昔はクラマー天狗とか、あの美空ひばりさんが出演してるような、あの嵐寛寿郎さんの映画とか、それとね、ドキュメンタリーっていうか、あの記録映画でね、藤原三代のあのミイラを取材した
平泉の
、はあ、あれの映画を見たんですよ。非常にショックを受けましたね、
それはまだ子供の頃ですか。
子供の頃です、はい、まだもう小学生の頃でしたけど、
はいはい、
もうずっと映画をやろうと思ってましたわ。
ああ、そうですか。
ほんでもう成人になったら、あの京都の方へ、出飛んできたんですけど。
あ、それで映画の世界にお入りになられた。
そうです。
あ、そうですか。
そうなんです。
じゃあその 今はその NPO 法人としてこういう活動される前身としてはもう映画人としての方針が終わりだったわけですね、は
い、あの恥ずかしながら申しますと例えばあの大川橋蔵さんの銭形平次とかね、ええ、あの高橋秀樹の桃太郎侍と か,
ああります、ね、
とか遠山の金さんとか、ええ、ああいうのはあの僕は音声なんですけど、
はい、
あの音楽入れて音をミックスするミキサーなんですけど、
はい、
それでずっと40年近く楽しませていただきました。それでまああの僕リタイアしましたらね、ええ、あの同じやっぱり撮影所仲間でリタイアするんですよ、
はいはい、
みんなこう息くれてね僕が先輩から引き継いだ録音スタジオなんですけど、
はい、
そこへ夜になったら来るんですよ、
ええ、
でまあいろいろ喋ってるうちにもうそろそろなんかみんなに役立つことをしようかということで あの NPO を立ち上げたんですね。
あ、そうですか。
それはねやっぱりあの当時の先ほどもお話ししましたが教室が荒れてるっていうので子供になんか、あの映画をしよう、
はい、
つまりで、ね、あの鉛筆で字を書いたりクレヨンで絵を書いたりってするとは別個にやっぱりビデオカメラを持たせてね子供になんか表現させる技を教えた方がいいんじゃないかっていうのであのキネマ塾っていうのを始めたんです、
はい
はい、うずまさキネマ塾っていうんですけど、
はいはい、
そしたらねある時ねあの最初はちょっと新聞に出していただいたんですけどあのおばあちゃんがですね男の子の孫さんを連れて訪ねてきたんですよ、
うん、
で実はこの子はね学校行っても一言も口を聞かへんね、
うんうん、
で学校にいる間先生にも口聞かへんで困ってますねでなんとかここで何か教えてやってくださいって言ったんですよ、
はい、
それが小学校4年生の男だったんで男の子だったんですけどそれからね子供たちが集まって夏になって撮影会に行くっていうことになったんですね、
はい、
その子供たちにシナリオを書かせたんですよ。ところがその男の子はねカメラを持たせるともう生き生きして遊ぶんですよ。
で
黒板に向かってねシナリオの構成をリーダーになって作り出したんですよ。
その一言も口を聞かないと言ってた。
それが非常に有名になりましてね。でまあご家庭にいろんな事情があったんだと思いますけど、うん、もうなんか映像で目覚めたみたいな子で、
うん、
あの実はその子はねキネマ塾でずっといたんですが結局ね美術大学入ったんです。
ああなるほどね。
ほんで今映像で飯食ってます。
あそうですか。いやそのキネマ塾からあの出て実際にそういうような活動に携わってらっしゃる方ひょっとして他にもいらっしゃるのかもしれないですね。
そうです。
これからもまたねじゃあそういった活動
を
続けて、
ね、ぜひぜひ
キネマ塾は今もどんどんこうやってらっしゃるんです
ね。今ねただね僕たちロートルになりましたんでやっぱ子供さんのお世話しますんでやっぱりあの付き添いやっぱり2人以上つかないとね心配なんで。
なるほど。
今ちょっとね休止の状態なんですよ。
そうですか、
はい、
じゃあぜひキネマ塾の卒業生がまたそういったことをね引き継いでくれるようになればね、うん、いいのかもしれませんけど。
その美大進んだ男の子があの今僕たちの NPO に参加して
あ
の
ああ
若手ですから、はい、たまたまあの唯一の若手ですでいろいろ頑張ってやってくれて
ます。そうですか、はい、ぜひねこの放送を聞いて、おらの中で関心持たれてる方がいらっしゃれば
そ う,、ね、
そういった方も ね,
そうですね
こういう活動にご参加いただければと思いますけども。
それとねあの、はい、先ほどお話した古い映像例えばおじいちゃんが撮ってた8ミリフィルムとかそういうのがありましたらね、
はい、
ぜひあのあ
そうです、ね、
お預けいただき
たい。ぜひそれはホームページの方をご覧になられてそちらの方に連絡を取っていただければ、ね、いいんでしょうかね。
あのホームページにあの載ってますんで、
はい、
ぜひそうしてください。
そうですか。
捨てないでください。
なるほど分かりました。じゃあもしあの自分も参加してみようとかそういうようなものが身近に終わりという方はぜひ NPO 法人京都の文化を映像で記録する会
そ
ちらの で検索いただいて、
はい、
ホームページの方をご覧になられて、
ねはい、
ちょっとねご連絡を取っていただければなというふうに思います。
よろしくお願いします。
はい、では今日はあの浜口さんどうもありがとうございました。楽しいお話を聞かせていただきました。
のんべんだらりとすいません。
いいえ、はい、それではリスナーの皆さんまた次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センター働く人たちの生活をバックアップする京都労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、 そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ロー金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿ロー金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンもロー金で、詳しくは近畿ロー金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968 まで。